皆さん、防火防災管理者ってご存知でしょうか？火災予防、地震や津波などの災害のね、被害を最小限にするための対策を、まあ、中心となって行う責任者なんですね。私、この資格を取得するために、東京は錦糸町の都民防災教育センターに行き、防火防災管理者講習を受講してきました。まあ、講習はですね、2日間ありまして、朝のね、9時から夕方5時まで、まあ、授業があり、実習があり、最後にはテストがあるんですね。もちろん私、会社の命令で、講習に来ておりますから、テストに落ちるわけにはいきません。きちんと授業を真面目に受けておりました。まあ、ほとんどの人はね、ちゃんと真面目に授業を受けて、メモをね、取っていたわけなんですが、やっぱりですね、いろんな人がいますね。この2日間の講習、2日間とも遅刻する人、またね、2日間とも完全に机で寝てる人、一番すごいのはですね、イヤホンをね、つけてずっとスマホで音ゲーをしてる人、まあまあ、誰も注意はしません。まあ、そしてね、最後にテストがあるんですが、まあこれがアホみたいに簡単な問題で、なんと全員合格なんですかね。このスッとせん気持ちね、防火防災管理者なんですね。大事な役目だと思うんですけどね、それが2日間ともね、遅刻してても寝ててもゲームしててもこの資格取れるんですね。まあ私、テスト直前に、ちょっと緊張して、やっぱりね、大丈夫かなとドキドキしていたんですが、まあ本当アホらしいですね。まあちょっとね、ここは一発叫ばしてください。ドキドキすんのはラブホから急に出てきたカップルとすれ違う時だけで十分です。はい、始まりました一人笑い第18回ということで、この番組は、ずっと笑っていたいねのスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いやいや、テスト前のねドキドキなんて、本当にね久しぶりにしましたね。まあ、ドキドキ自体はまあ、たまに今でもね、しますよ。そりゃ、つい先日ですよ、風がね強く吹いてる日に、目の前にねミニスカートの女の子がいたんですね。で、ここぞとばかりに、風のね神に祈りを捧げましたね。風の神よと、我にね幸運を呼び寄せよとね、その瞬間なんと、つむじ風が吹き、カートがひらりとなったんですね。ただ彼女短パンを履いていたんですね。これはがっかりですよ。全く本当に心で叫ばしてもらいました。せめてそこはブルマにして勘違いさせてや。はい、ね、相変わらず変態ぶりで申し訳ございませんが、まあ男なんてね勘違いで、十分なんですね。女の子にね、彼女いるんですかと聞かれるだけで心は舞い上がっておりますからね。しかしですね、中にはですね、まあ不思議な女性もいるもんでですね、あれは忘れもしません。大学4年生の時ですね、当時、私理学部だったんですけれども、文学部の授業を受けてたんですね。まあ単純にね、面白そうな授業があるっていう理由だったと思うんですけどもね、確か、あれはね宗教人類学っていう授業だったですね、確か。まあ、あんまりね、人気のない授業で、受けてる生徒も10人ぐらいだったんですかね。まあ、非常に少ない、受講数だったんですけれども、まあ、その中、授業が終わり、なんと、同じ授業を受けてた女の子から、声をかけられたんですね。ものすごい綺麗な子ですよ。確かですね、女の子が、教科書をね、買ってないから、ちょっと見せてほしいとかね、 で、まあ、私当時、落語研究会にね所属しておりまして、部室には歴代 OB の方がね残してくれた多くの教科書がどっさりとほぼ新品の状態で、置いてありましたから、教科書はね、持ってたんですね。まあ女の子がね教科書がないって言うんで、もしかしたら部室に、もう一冊あるかもしれへんから、ちょっと一緒に部室行きましょうかという話になったんですね。まあもちろん部室には常に部員がね入り浸っておりますね。あの変態のラフが綺麗な女の子を連れてきたということでね、まあ彼らはお祭り騒ぎですよ。もう私完全に見せ物状態でございます。 SM バーで天井から吊るされてるおっさんと同じ状況でございますね。全員がチラチラとねチラ見をしてくるんです。結局まあ教科書の方はなかったんで、まあ、ちょっと必要なねところをコピーしてね、それでまあなんとかこれでねいけるなというようなことで、そんなこんなでですね、彼女夕方から、バイトは言うて、なんとそれまで暇なんだよとかねいう話でですね、まあ、時間があるからちょっとね一緒にね遊びませんかというんですね。バイトの時間もね確か2時間ぐらいあったんですね。まあ私当時、そんなことより家に帰ってドラクエがしたいと、遊んでる場合ではないと、まあ彼女にね言うわけですね。そしたらなんと、じゃ あ一緒にね家に行くと、私もねドラクエやってみたいと言うんですね。いやいやいやいやいやいや、私当時実家暮らしでございます。残念ながら一人暮らしではございません。家には家族がいるから、彼女にちょっと勘弁しようって断っても、なんとねそれでも行くというわけなんですね。いやほんとね、意味わからんと、わけわからんなと思って、まあ、ちょっと二人で、私の実家に行ったわけなんですね。でまあ、家に着いてまず妹のぎこちない挨拶と、奇跡が起きてるってね、眼球が飛び出てるようなね目でこっちを見てくるわけですね。続いておかんの目、そしてうすら笑いですね。もうこれだけでちょっとしんどいんですね。まあ、でね一応行きますよ、その部屋に、私の部屋に行ってですね、まあ、ゲーム機本体はこれで、これがソフトで、こんな感じで遊ぶんですよ、こんな感じでプレイするんですよって、まあ、プレイってね、プレイってスーファミですからでね、これはあかんと、もうちょっと女の子と二人で部屋にいて、おかんと妹が笑うとるという状況にちょっと耐えられんということでですね、ゲーム5分そこそこで終わらせまして、私必死に考えた挙句すぐさま友達にね電話をしました。当時私の住んでいた宝塚にはですね、そう宝塚ファミリーランドというね子供にぴったりの遊園地があったんですね。まあ夏の忙しい期間私バイトをしておりましたから、あそのねバイト仲間に連絡して社員通路からこっそりねちょっと入れてもらえるようにとお手配をねしてもらったんですね。でまあ彼女とファミリーランドに行きまして、観覧車に乗ったり動物を見たりゲームをしたりで遊んだんですね。この子初対面の女の子ですよ。しかもめちゃくちゃ可愛いんですよ。もうこれはねデートですよね。デート素晴らしいですね。無垢な私、彼女とね私の腕とか肘とかが触れるたびに自然と全神経がそこに集中するんです。ドキドキが加速するんです。大量の汗をかき、さらに下半身は半分立っております。全身大忙しでございます。全身が金曜の居酒屋並みに忙しいんですね。やる気じゃないです。それは彼女の笑顔が注文されるたびに、はい喜んで、半田地くんが元気に言ってるわけなんですね。で、すぐにね彼女のバイトの時間が来て、しまいましたんで、まあ駅までね送ってバイバイと。その夜彼女からなんと連絡が来たんですね。当時、携帯電話はまだまだ普及しておりません。 イエデン、もしくはポケットベルですね。これが主な連絡方法だったんですね。そんな中、なぜか私には彼女からファックスが届いたんですね。まあ、内容としましてはですね、楽しかったですと。結局ね、バイト遅刻してしまいましたよってね、ファックスですよ、ファックス。ファックスはあかんのですよ。ダメなんです、ファックスは。妹が家族全員に、回覧した後、最後に、私のところに持ってきますから、もうちょっとね、勘弁してくださいよ、ほんまね。まあまあ、でもね、やっぱり、私、嬉しいんですね。まあそんなね、不思議な彼女に対してね、もうね、好きですよ。大好きですよ。頭の中、彼女でいっぱいな、状況ですよ。しかし、残念ながらですね、彼女とはそれっきりだったんですね。連絡先は交換したと思うんですが、私には、連絡する勇気なんてございません。全くもって、もったいないことしたもんですね。私、心を奪われ、勝手にね、失恋をしていたんですけれども、捨て台詞でいいんで、ちょっとね、叫ばしてください。ファミリーランドで、ゾウがうんこしてましたけど、よくもあれを見ながら、ソフトクリームを食べれるもんですね。はい、今回もね、完全ノンフィクションでお送りさせていただきました。この辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでね、ハッシュタグ、ずとわら、ひらがなでずとわらとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は、Gmail アカウントですね、ずとわら @gmail.com、zutowara@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後までお聞きいただき、皆さんお気に入りです。そしてさよなら。